お立ちいただきまして、賛永546番。購読文詩編51編別紙プリントをご覧ください。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。主よ、私の唇を開いてください。この口はあなたの賛美を歌います。主の祈りを祈ります。プリントの裏をご覧ください。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。 我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救いいだしたまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌179番。お座りください。聖書、はじめにホセア書14章5節から8節、旧約聖書1420ページ。私は背く彼らを癒し、喜んで彼らを愛する。まことに私の怒りは彼らを離れ去った。梅雨のように私はイスラエルに臨み、彼は百合のように花咲き、レバノンの杉のように根を張る。その若枝は広がり、オリーブのように美しく、レバノンの杉のように香る。その陰に宿る人々は再び麦のように育ち、ブドウのように花咲く。彼はレバノンのブドウ酒のように称えられる。続いて、新約聖書、ユダの手紙、17節から25節。新約聖書451ページ。 愛する人たち、私たちの主イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い出しなさい。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時にはあざける者どもが現れ、不信心な欲望のままに振る舞う。この者たちは分裂を引き起こし、この世の命のままに生き、霊を持たないものです。しかし愛する人たち、あなた方は最も聖なる信仰を拠り所として生活しなさい。聖霊の導きのもとに祈りなさい。神の愛によって自分を守り、永遠の命へ導いてくださる、私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。疑いを抱いている人たちを憐みなさい。他の人たちを火の中から引き出して助けなさい。また他の人たちを用心しながら憐れみなさい。肉によって汚れてしまった彼らの下着さえも忌み嫌いなさい。あなた方を罪に陥らないように守り、また喜びにあふれて火の打ち所のないものとして栄光に輝く御前に立たせることができる方、私たちの救い主である唯一の神に、私たちの主イエス・キリストを通して栄光、威厳、力、権威が永遠の昔から、今も永遠にいつまでもありますように。アーメン。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、ペンテコステ礼拝の朝に私たちは健康を与えられて、教会に招かれ、聖霊なる神の導きのもとに礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。次の一週間、あなたの導きと支えによって、私たち一人一人に与えられた生活をそれぞれ感謝のうちに過ごしてくることができました。しかしこの一週間を振り返ってみると、あなたがいつも私たちと共にいてくださることを忘れ、あなた以外のものに心を奪われた時があったことを私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のように愛することができず、自分本位に行動してしまった愚かさを懺悔いたします。このような私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますよう、聖霊の導きを願います。神様、私たちは今ここに救いを求めて集まってまいりました。一人一人がこの世の旅路を歩む中で抱えている苦しみや悲しみ、それは一切をあなたが受け止め、御言葉によって癒してください。そして御子の十字架と復活、この救いの出来事に望みを置き、誠の救いに預からせていただきますよう強く願います。神様、私たちの教会は聖霊の働きによって誕生いたしました。そして教会に連なる私たちは霊的な営みを送るものとされております。今日から始まる新たな一週間、どうかあなたを信じる信仰が弱くされることがないように、あなたの霊的な支えを願います。一切をあなたに委ね、感謝を持ってこの一週間の日々を過ごすことができますように、豊かな信仰に歩むものとさせてください。ただいまから中本牧師により聖霊の御言葉に預かります。御言葉を取り継いでくださる中本牧師をどうか聖霊で満たしてください。聞く私たちの心を開いて御言葉を受け入れていくことができますよう、聖霊の導きを願います。さまざまな事情により今日の礼拝に出席できない方々を覚えます。特に体調を崩している方、高齢のために教会に来ることができない方、病の中にある方、苦しみや悲しみの中にある方に、あなたの恵みを増し加えてください。これらの感謝と願い、私たちの救い主 イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21の6番、お座りください。説教可能されし信仰、中本純牧師。
今朝は教会の暦で聖霊降臨節第1主日、ペンテコステ礼拝と呼ばれる礼拝をお捧げしています。このペンテコステというのは、新約聖書の使徒伝講録2章に基づく聖霊降臨の出来事にちなんで定められたものです。使徒伝講録の2章1節以降を見てみると、このように書かれています。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。ここに記されている出来事は、先週もお話ししましたように、復活を果たしたイエス・キリストが天に昇っていかれて、それから10日後に起こった出来事です。つまり、十字架にかけられて息を引き取られたイエス・キリストが復活を果たし、それから50日目に、今ご紹介した聖霊が下ってくる聖霊降臨の出来事が起こりました。それゆえ、ギリシャ語で50日目というのを意味するペンテコステという言葉が、こうして教会の暦で用いられているのです。このように見てみますと、キリスト教の暦というのは、イエス・キリストの辿った歩みに沿って定められていることがわかります。イエス様の誕生を祝うクリスマス、イエス様が十字架にかけられ苦しまれた出来事を覚える受難節、レント、そして、 復活を果たされたイースター、それから先週もご紹介したイエス様が天に昇られた昇天日、そして天に昇られたイエス様が地上にその霊を注いでくださり、その霊によってこの地上に教会が誕生した、そういったペンテコステの出来事。従いまして、聖書に記されているイエス様の歩みをそのまま辿っていく順番で年間の教会の暦というものは定められております。さて、そうした聖書が証しするイエス様の辿られた歩みとして数えられる聖霊降臨ペンテコステであるのですが、実は日本の教会、あるいは海外においてもそうかもしれませんが、この聖霊降臨の出来事というものがそれら教会において一番弱いということができます。教会において聖霊に対する正しい理解または信仰といったものがきちんとなされていないところが多いと多くの学者や牧師によって指摘されております。それはつまるところ、私たちが神様と信じている父、子、聖霊なる三位一体の神において、父なる神、子なるキリストに対する理解は積極的に私たちは示しているものの、聖霊なる神様に対してはいまいち理解が不十分である、あるいは聖霊なる神に対する理解というものは幾分父なる神や子なるキリストに比べて消極的になりがちであるということを、こうした私たち日本の教会やあるいは世界の教会においても見られる、そうした聖霊に対する理解の不十分に表されていると思います。しかし、先ほど述べました使徒言行録2章にも示されているように、聖霊なる神の働きがなければこの世界に教会というものが建てられることはありませんでしたし、そして私たちが信仰を持つようにはされなかったということをまず知っていただきたいと思います。そうした意味においては、私たちの信仰生活において聖霊なる神様の働きというのは一番身近なものであるということができるのです。今朝お読みしましたユダの手紙20節に、しかし愛する人たち、あなた方は最も聖なる信仰を拠り所として生活しなさい、聖霊の導きのもとに祈りなさい、そう書かれています。私たちがお祈りを捧げるその祈るという行為自体が実に当たり前な行為であると私たちにしてみれば思われるかもしれませんが、ですがこの祈るという行為自体、聖霊なる神様の助けがなければ行うことなどできない行為なのです。私たちがお祈りの時に口にする言葉、それらの言葉を聖霊なる神様が清め、そして天へと送ってくださる、そしてイエス・キリストの名のもとに父なる神様のもとへと受け取られていく。聖霊とは天に昇られたイエス・キリストの霊です。天におられるイエス様が今生きて働いておられ、そしてこの教会へとその霊を注いでくださっています。だから私たちはイエス様が今天におられながらもこのお方と一緒にいるとはっきりと証しすることができるのです。聖霊を通して私たちはイエス様と一緒にされているのです。そして聖霊によって私たちは今確かにイエス様が天におられて、そして生きて働いておられるということを知らされ、なおかつ再びこのお方が地上においでになる再臨を待ち望むようにされているのです。聖書に基づいて改めて考えてみますと、イエス様が天に昇られるこの出来事には当然意味があります。ヨハネによる福音書16章 におきまして、私はあなた方に弁護者を送ると、そのように語っておられます。また、他の箇所におきましては、イエス様が天に昇られるということ、この出来事自体があなた方のためである、そのように語っておられるのです。つまり、世界中にキリストの教会が建てられ、すべての人がこのお方の救いに預かることが可能とされるためである。そのことを可能とされるためにイエス様は天に昇られ、そして地上にこのお方の霊を注いでくださった。そのことを私たちは聖書を通して受け止めることができます。今ご紹介したユダの手紙、この箇所はあまり読まれることが少ない箇所であると言えます。ユダの手紙、この著者であるユダもまたイエス様が再びこの地上においでになるということを心から待ち望んでいた人物です。ユダと聞くと、かつてイエス様が十字架にかけられる際、イエス様のことを裏切って祭司長たちや長老たちに引き渡したあの裏切り者のユダを思い浮かべるかもしれません。ですが、この手紙の著者は裏切り者のユダとは異なり、イエス様が天に昇られ、聖霊が下り、教会が建てられた後にエルサレム教会で重要な役割を担ったイエス様の兄弟であるユダを指しています。ただし、厳密に申し上げますと、おそらくこの手紙の著者は、そうしたエルサレム教会で当時発言力のあったユダの名前を借りて書かれたものではないかと考えられています。しかしながら、そうした状況を踏まえましても、この短い手紙で語られている内容というものは、ある種、喫緊のものである。それは具体的に申し上げますと、世界各地にキリストの教会が建てられ、そこに散らされたキリスト者、まあ、クリスチャンの人たちがいた。この人々が様々な迫害を受けつつも、イエス様が再びこの地上においでになる。その日を心から待ち望んで信仰生活を送っていた。そういった状況で書かれたものであるということがわかります。そうした状況にあって、当時紀元1世紀の後半でありますけれども、イエス・キリストの死と、あるいはキリストの教えを正しく受け継いだ教師、そのように名乗る偽物の教師たちが現れたというのです。こうした偽物の教師たちに気をつけるように、この手紙は注意を各地の教会に対して呼びかけているのです。つまり分かりやすく言いますと、キリストの教会が最初に建てられて間もなく起こったカルト宗教の誕生を意味しているのです。この偽物の教師たちは、イエス・キリストが人としてお生まれになられた受肉の出来事を否定します。つまりこのお方の信心良性というキリスト教の教理を否定するのです。果ては、神様によって形作られて命を注がれた被造物としての私たち人間の人間性といったものまでも否定しているのです。そのことによって何が起こるかと言いますと、私たち人間も天使であるという理論を展開して、それゆえ極端に言うと、私たちも天使だから何をしても許される。そういった独自の主張をもとに、非人道的な行為を繰り広げるようになったのです。これは本当に恐ろしいことだと思います。ですが何も2000年前に限った話ではないと思います。今日でも終末の時、つまりこの世の終わりの時がやってくるという何かしら人々を不安にさせるような言葉を語りかけて、独自のカルト宗教を展開している、そういったグループ、といったものがいます。ですので、何も今に始まった出来事ではなく、キリスト教の教会が建てられた最初の時代から世の終わりが来る。だから自分たちは好き勝手生きようと。まあ、こういった自分本位な教理を勝手に主張して展開する人々がいたということを、この手紙は伝えているのです。 まあ、そういった意味におきましては、パウロの手紙と共通する部分が幾分あるかと思われます。しかし当然のことながら、聖霊を通してイエス・キリストとお会いして、このお方を信じる信仰によって救われた私たちは、そうした間違った教えなどには耳を傾けないでしょうと。そのように、はっきりと手紙の著者のユダは訴えかけるのです。ましてや、そういった偽物の教師たちが語る様々な主張といったものに対して、それは違うと。はっきりと言うことがあなたたちならできるでしょうと。なぜならば、あなたたちは本当にキリストにお会いして、このお方を信じるようにされているのだから、あの偽物の教師たち、つまり、キリストのことを本当は信じていない人たちに比べて、私たちの方が真実というものを知らされているでしょうと、そのように呼びかけるのです。イエス様が再びこの地上にやって来られるからこそ、自分本位に行動するのではなく、喜びを持って、神様を愛し、隣人を自分のように愛する生き方に促されるはずでしょうと。そのように、手紙の著者は訴えかけるのです。ですので、手紙の著者ユダは18節以降でこのように言っています。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には、あざける者どもが現れ、不信心な欲望のままに振る舞う。この者たちは分裂を引き起こし、この世の命のままに生き、霊を持たないものです。しかし、愛する人たち、あなた方は、最も聖なる信仰をよりどころとして生活しなさい。聖霊の導きのもとに祈りなさい。神の愛によって自分を守り、永遠の命へ導いてくださる、私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。疑いを抱いている人たちを憐れみなさい。他の人たちを火の中から引き出して助けなさい。また他の人たちを用心しながら憐れみなさい。肉によって汚れてしまった彼らの下地さえも忌み嫌いなさい。このように、手紙の著者であるユダは、聖霊によって与えられたこの信仰というものを、聖霊なる神様によって守っていただきなさいと、そのように呼びかけます。そればかりでなく、疑いを抱いている人たちを憐れみなさいと、そのように語りかけます。聖霊、何度も申し上げていますように、これはイエス・キリストの霊です。つまり、イエス様がどのようにお考えになり、どのように行動を示してくださるのか、私たちが、もしイエス様がここにおられたら、どのように行動するのかなと、そのように思うときに、聖霊なる神様が私たちに注がれ、そして私たちに真実を教えてくださる。誠の知恵と、そして隣人を愛するその愛に基づく行動によって示されていく。聖霊なる神は、そのように実に私たちに身近に働きかける霊であります。それゆえに、時として私たち自身の真実なる姿を映し出す鏡でもある、と言えるのです。私たち一人一人は、時として自分に対して自信を失う、そういった場面もあります。あるいは、そうかと思いきや、おごり高ぶってしまう、そういった場面もあります。世の中を生きていく中で、そうした様々な自分というものを周囲に晒しながら、生きていかざるを得ない。そのように自分を弁護するような言葉を持って表現する、そうした歩みであると言えるのではないかと思います。しかしながら、そうした私たちだからこそ、様々な自分というものを周囲に晒しながら生きていかざるを得ない私たちだからこそ、真実を求めるようにされているのです。世の真実とは一体何だろうか。神は何を求めておられるのだろうか。私たちの命というものが最も輝かしい姿で、その輝きを発揮する場面、それはどういった姿を通してなのだろうかと、そのことを様々に考えさせられるのです。旧約の時代の人々は、 神様から与えられた律法の掟を通して、真実なる姿、真実なる生き方というものを示されていました。そうした旧約の時代、イスラエルの民に示された律法の掟は、エレミア書31章31節以降が示すように、新しい契約を持って、新しい掟が打ち立てられること、それと取って変えられることとなりました。エレミア書31章31節以降にはこういう言葉が出てまいります。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。ここで言われている、かつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだもの、それは実会に示されたシナイ契約を意味しております。この実会の掟というもの、教会学校では一緒に唱和しているのですけれども、ご存知のない方はぜひ出エジプト記もしくは申命記等を通して確認していただきたいと思います。この実会の掟に示されている神の律法というものが新しい契約として取って変えられた。新しい契約とは一体何か。それはイエス・キリストです。それまで石板に刻まれていた文字がイエス・キリストという生きた掟に変えられたというのです。このお方の姿を通して、言葉を通して、人々は詰まるところ、掟の数々の条項が示している内容、神を愛し、隣人を自分のように愛しなさいという、その掟の重要性を示されることとなったのです。そして、このお方の霊が注がれる教会において、神の契約は今まさに履行されていると言えるのです。そうした点において、私たち一人一人もまた、このユダの手紙を書きました手紙の著者と同じく、イエス様が再びこの世においでになる再臨の時を待ち望む、終末の信仰者であると言えます。終末の時を待ち望む信仰者はいずれも聖霊なる神様の御助けを恋願う聖霊論者でもあります。紀元前8世紀頃に活躍したホセアという預言者。彼は当時イスラエル王国が南北に分かれていた時代に北王国において活躍した預言者です。皆様はイスラエル王国が北と南に分かれているというこの歴史については触れたことがあるかもしれません。当時それぞれの国がどのような状況であったのか。とても分かりやすく言いますと、北王国はどちらかというと農耕が盛んで、そして当時北王国というものは様々な国々と貿易も盛んでありました。故に肥沃な大地と、そして豊かなる土壌を抱え持つ、経済的にも豊かな国であったと言えると思います。それに対して南王国ユダ、荒れ果てた荒れ地、まあ、つまり砂漠のただ中に建てられている町です。ですので、この北と南とで経済の格差は、れっきとしたものであります。明瞭なものです。しかし、北王国、つまり豊かなる国において一体どういった出来事が起こっていたかと言いますと、その経済的な豊かさゆえに人々は堕落してしまっていた。かつてはイスラエルの民として、神様を拝み、実会の掟に基づいて、隣人をも自分のように愛するように教えられてきた民族が、すっかりとその心が変わってしまっていたというのです。人々はバール祭儀を、異なる神様を拝むようにされ、偶像に仕えることを自分たちの信条としていました。そうした中において、神様は当初、人々に対して怒りを覚えます。このホセア書におきまして、このような言葉を神様は語りかけております。ああ、エフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、 セボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、哀れみに胸を焼かれる。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり、人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りを持って望みはしない。このように当初神様は深い嘆きと怒り、これらを人々に対して抱くようにされていました。それはあたかもソドムとゴモラに対して抱いた感情と同じであると言えます。ところが神様はそうした怒りの感情を憐れみに変えて人々に対して接するようになったのです。憐れみを持ってお前たちを愛すると、そのように語りかけておられるのです。従いまして今朝ご一緒にお読みしましたホセア書14章5節において、主なる神はこういった言葉を語りかけています。私は背く彼らを癒し、喜んで彼らを愛する。誠に私の怒りは彼らを離れ去った。神様ご自身が今生きて働いておられるからこそ、常に私たちと共にその感情を豊かにされている。怒りから憐れみに、悲しみから喜び、このように生きて働いておられる神様のお姿というものを私たちにまざまざと見せつけてくださっている場面であります。手紙の著者ユダはそうした神様の憐れみのもとに私たちもまたキリストの霊を受ける一人一人として憐れみを持ってそうした人々に対して臨みなさい、接しなさいと語りかけています。一時私たちは怒りを覚えるかもしれない、腹立たしさを覚えるかもしれない。けれどもそれらをキリストを信じる信仰ゆえに、聖霊なる神様の働きゆえに変えられるように、憐れみへと変えられるように語りかけているのです。今朝私たちがこれより預かる聖餐の日々、これらは紛れもなく今生きて働いておられるイエス・キリストの霊が注がれたキリストの肉であり、キリストの血であります。聖霊が注がれし聖餐、この日々に預かる私たち一人一人は、このお方の憐れみに預かります。つまるところ、それはキリストのおられる天と私たちがいる、この地上とを結ぶ出来事、それが聖餐であるということができるのです。天におられるイエス・キリストが私たちへの憐れみをもって私たちをこの聖餐の食卓の場へと招いてくださっています。この聖餐において私たちの信仰は聖霊を通して受け入れられるのです。かつてイエス様が私たち一人一人に対して聖書を通して語りかけた、あなたの信仰があなたを救った、この御言葉の出来事が今私たちにおいて起こされるのです。神様の前に何の勲もない、何ら誇ることの持ち合わせない私たちが、イエス様を信じる信仰を聖霊より与えられ、またこの信仰が聖霊を通じて受け止められる、この喜ばしき出来事が展開されていくのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。この地上に聖霊を注いでくださるイエス・キリストの父なる神様、今朝ペンテコステ礼拝を捧げる私たち一人一人に、より一層御霊の注ぎを乞い願います。私たちは聖霊を通して、今生きて働きかけてくださるあなたを知ることができます。そしてあなたを信じるようにされています。神様、私たちは聖霊を通してあなたとのつながりを深く持つことを許され、それゆえに再びこの地上にイエス様がおいでになられる、その時を待ち望むようにされています。天と地を結んでくださる聖霊なる神様の働き、それは現在という時と永遠とを結んでくださる、そうした働きであると言えます。私たちに永遠を待ち望む、恋焦がれるその心を与えてください。これより聖餐に預かります。上からの聖霊の注ぎ祝福を豊かに与えてください。 このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌181番をご一緒に歌いましょう。そのままでご一緒に使徒信条を告白しましょう。使徒信条はお手元の購読文のプリントの裏側に書かれてあります。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。今朝はペンテコステ礼拝をご一緒にお捧げしています。ここに聖餐式を取り行います。 はじめに聖書の言葉を朗読いたしますので、そのままお聞きになってください。私があなた方に伝えたことは、私自身、主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。式辞を述べます。私たちは今、主イエス・キリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかり、その死と苦しみとをもって罪をあがない、何の遺産もない私たちを招いて、神の子とし、常しえの命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛して、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるために、この聖餐を定めてくださったのです。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受け、まだ信仰告白式を終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものは、これに預かることができません。私たちはそうした方が一日も早く、イエス・キリストは救い主であると告白し、洗礼を受け、聖餐に預かることができるよう祈りを合わせます。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終わった者は、どこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。ご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神よ、どうか今私たちに十字架の死を遂げてくださった御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがなお罪人であったとき、主はまず私たちを愛して、肉を裂き、血を流して私たちの贖いとなってくださったことを感謝いたします。どうか主の肉と血とを受けることによって、すべてに勝る恵みを知らせてください。また、見舞いにある私たちをして、互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。はじめにパンを配参いたします。配参者の方は前にお進みください。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。配餐に漏れている方はおられませんか。味わい見よ、主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。
いて杯を拝参いたします。拝参者の方は前にお進みください。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。拝参に漏れている方はおられませんか。味わい、見よ、主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。ご一緒にお祈りを捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神よ、計り知ることのできない恵みによって、その一人子を私たちに賜り、十字架の死によって私たちの罪をあがない、常しえの命を与えてくださったことを感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが常しえに主と共におり、栄光を表すにふさわしいものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。
Thank you.
座りください。以上で聖餐式を終わります。
それではお立ちいただきまして、正英542番祝祷高僧おもて礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように、アーメン。